チッと、
ピリピ2章5節10、5節から11節ですね。今日はね、本当は他のところを用意してたんだけど、ちょっと変えました。で、さっきもね、ちょっと話したけど、来週は何のお祝い？
イースター。
イースターって何のお祝い？復活。誰の復活？
イエス様。
イエス様復活。復活っていうことは、イエス様復活する前にどうなったわけ？
死んだ
よね。
十字架で
死んだよね。で、みんな今すごい簡単な言葉で言ってくれました。死んだでもさ、いやみーちゃんちゅう意味はないよ。ごめん、そっち向いとったかもしれんけど、そういう意味じゃなくて、全体的に死んだって言ってくれましたけど、死ぬってどうなん？あ、もうどうでもいいこと？どうでもいいこと？どうでもよくないよね。死ぬっていうのは大変なことでしょ、大事でしょ。そして普通だったら、もう死んだらその人は帰ってくるの、来ないの？帰ってこんよね。だからこそ大事なんですよね、大事で。ああ死んだって言って、またリセットボタンを押したらブンって立ち上がって、またおいおいおいとか言ってやるみたいなゲームとは違うとね。実際リアルな命は、本当に一回死んでしまったらもうそれで、その人と地上で会うことはできないっていうこと。だから大事でも、今日のイースターの前の週、今日は何のお話をしようかなと思ったら、やっぱりイエス様が死んだっていうことを見ずにはいられないです。復活のお祝いする、復活よかったね、イエス様復活してよかった、蘇ってすごいねって言うんであれば、じゃあイエス様がその前に亡くなったんだっていうことをちゃんと分かって、そしてそれがどんだけすごいことやったんかっていうのをやっぱ分かっとかんとさね。そしてな、イースターもただのお祝いなんか知らんけど、みんなで、卵探して、春っぽい色のやつをいろいろ着て、なんかへえよかったねイエーみたいな。で、巷ではイースターもだいぶ有名になってきて、某アイスクリーム屋さんではですね、イースターは春のお祭りとか言ってね、やってますけど、お前そんなんやねえやろうがって俺は言いたくて、本当は言いたくてしょうがないね。で、この間も某、倉庫型、小売店のですね、宣伝にですね、ハッピーイースターって書いてあってね、このなんかウサギちゃんがですね、もうキラキラのこんな、色がもう眩しいやつが、耳がピンピンなやつがね、いっぱいこう3匹ぐらい乗ってるやつが出てきて、ああ、やっぱイースターってこんなイメージ。でもなんでそうなのかってね、なんでそのイースター嬉しいんか、復活して嬉しい。まあ復活したらそれだけでもすごいんだけど、でも本当の凄さ分かっとかんともったいなすぎるよな。ただイースター嬉しいね、卵探してよかったね、なんか知らんけど春が来てイエーイっていうだけで終わったんであれば、イエス様が来てくれた意味もなんもわからんうちに終わってしまう、もったいないよね。なので今日はイエス様の十字架を本当は見てみようと思ったんです。で、どんな意味があるかち。でもね、今からそれをやったら随分長くなるな、これはやべえなと思った。なので、今日はちょっと見る角度を変えました。で、聖書の箇所も今変えました。で、今日の聖書の箇所に書いてあったところ、これいろいろ書いてあったけど、まず5節にどうしなさいって書いてあったか、分かった人おる？そうよね、ここに一つの動詞が出てきたよね、アクション、何をしなさいっていうのが書いてあった。何をせって書いてあった？
見習いなさい
って書いてあったよ。見習うってどういうこと？見習うって真似をする。おお、グッジョブ、真似をする。他にどうですか？見習うち、
見てその通りにやってみる。
そうやね、見てその通りやってみる、真似よね。そうなんよ。だからイエス様がね、こうやってやってくれたことっていうのは、何のためにやってくれたのかっていうと、俺たちがそんな風に生きるため、俺たちもそんな風にして生きていくためにお手本になってくれたってことよね。ここでもよく出てくるよね、お手本っていう言葉、イエス様お手本ですよって、ね、で、実はこの十字架もそうだった、ね、で、じゃあみんな十字架にかかって死ねっていうことが、そうじゃないですね、まあ、もちろんそういう意味もあります。でもそれはどういうことかっていうと、俺たち神様から作られて最初完璧な存在やった。そして神様の言うことを聞いて生きていれば、本当に完璧でパーフェクト、文字通りパーフェクトな命を永遠に生きれるはずやったのに、今どうなっとる？ 今どうなっとるの俺たち。罪を犯した、罪を犯した、そして行ったね、痛くなっとね。他にどうですか、今どうなっとる人間。
永遠に生きれない。
そして今生きてるこの地上ですらどうなる。どうですか、何、惨
めな姿、
惨めな姿、はい、ま、真面目じゃないね、まあ、真面目に生きとる、みんな真面目なのに惨めって、これ言葉遊びじゃないんだけど、でも本当にそうですね、本当にそうです。大変なんです、みんな。そして寂しいんです、ね、辛いんです、嫌なんです、怖いんです、ね、もうこんなんばっかりやろ、ね、でそういうまんまやったら、ね、これがじゃあ神様が俺たちに味わってほしい、エンジョイしてほしいと思って作った命の姿なんかって言ったら違うやろ、ね、最初の姿はもっと完璧な命の姿やった。そこには悲しみも痛みも苦しみも涙も病気も死もない世界やったはずなのに、俺たちが今生きとる世界はそういうものがいっぱいある。なんでそうなった、今誰か言ってくれましたね、難しい言葉で言ってくれた、ね、罪を犯したって言ってくれた。で罪って言ったら俺たち犯罪思うよね、泥棒したとか人殺しをしたとか、ね、でもそうじゃなくて、聖書が言ってる罪って何かっていうと、これは神様のルールを守らんかったということ、つまり神様の言うことを聞かん生き方をしよるっていう。だから神様が思った通りの命を生きれん。そらそうやろ、こうしたらいいんよって言うのに、いや俺そんなんせーんって言って、自分が好きなようにするって言って全然違うことしよったら、そらね、最初の思った通りにはならんよね。でそんなんなってしまっと、でそんなんなってしまったらどうなったんかって言ったら、俺たちと神様との間に壁ができてしまった。壁がね、壁が、最初は俺たち神様と一緒に折れたんよ、だから永遠に生きていけた。でも今壁ができてしまって一緒に折れんごとなってしまった。でそんな状態になってしまった俺たちをこの作り主神様は見てどう思ったんかち、ね、なんとかしやりたいと思った。せっかく作った人間、そしてせっかくあげたあの命をね、自分、私の言うことを聞かんやったがために台無しにしてしまった。それでみんな苦しい思いして生きていきよう、惨めな思いして生きていきよう、ね、本当にお互い傷つけ合って、自分も傷つけて、で周りを全部傷つけて、もうみんな痛い痛い、寂しい怖い、うわもうどうしようか、もう辛いでどうしよう、うわーって言いながら生きていきよう、ね、こんなんやないやろって神様を見とって、こんなんやないよってなんとかしたい思って送ってくれたのがイエス様です、ね、で今日読んだところ見たら、イエス様は神様なのに神様と同じ立場におることを、いや絶対俺それしかやって言わないで人間になってくれたよって書いてある。人間と同じ姿になってくれたし、ね、ここで、覚えとかなきゃいけんのはね、イエス様は 100% 神様なんだけど 100% 人間になってくれた。すごいよね、みんなパーセントわかるかな、
うん、わかる、
ね、コップがあったら一番上まで完璧に満タンですよということです。なので神様、どのぐらい神様、半分ぐらい、いや違う、もうちょっと上、違う、もう完璧に神様、これが 100%、 そしてそれと同時に完璧に人間だ。これ普通ありえんことだ、普通ありえんことね。2つのものやったら50と50とかになる、足して100にならない関係ね。でもイエス様は神様やから 100% 神様のまんまでおりながら 100% 人間になることができた。これがすごいことなんよ、まずね。でさっきできてしまった壁、俺たち人間が神様の言うことを聞かんやったがためにできてしまった壁をぶっ壊すためにイエス様は来てくれた。でまずそのために取ったステップが人間になるってこと。で人間になって33年間ぐらい生きましたね、イスラエル、ユダヤっていうところで生きた。でその間一つだけ人間と違ったのが、一回も神様の 言うことを聞かんっていうことをしなかった。つまりいつも必ずどこで切っても 100% 神様の言うことを聞いて生きたんですよっていう、これが俺たち人間とは違うところです、ね、人間はそれができん。生まれてから誰も教えてないのに小さい子が平気で嘘を言ったりする、ね、お茶こぼしてある、あら、でその人の前、その子の前にこぼれると、でこぼれ、あ、今これこぼしたのって言ったら、いいよ知らんよ、まあ絶対嘘やろ、もうすぐ分かるよね。でも誰も教えてないのに人間嘘言う、すごくないこれ。そんなこと言わんやろ親は、あんた時々嘘ついてね、うまくやりなさいよ、言わんやろそんなの絶対嘘はダメよ、嘘は泥棒の始まりとか絶対言われるやろ。なのに子供は自分からやべえってなった時に嘘をついて隠そうとする。これだけでわかるよ、もう俺ら神様の言うこと聞いてねえって。神様が言ったのは嘘ついたらいかんよって言った。なのに人間は嘘ついてどうにかしようとする。でもどうにかしようとして嘘ついたら、その嘘を隠すためにまた嘘つかないけんで、またその嘘を隠すためにまた別の嘘をつかないけんで、どんどんどんどん嘘、うわもう嘘だらけになって、最後どれが本当か嘘かわからんことになってしまう。でしかも自分の嘘に縛り上げられてどうもこうもできんことになる。これが怖いわけ、ね、そんな中で俺ら生きちゃう。でもね、イエス様は一回も神様の言うことを破らんやった、ね、破らんやった。でも人間はいつも破りよ。でなんかルール破ったら大体ついてくるもんがあるよね。その後どうなるか、それは何かっていうと罰です、結果です。そうでしょ、ね、制限速度スピード50キロで行ってくださいよって、でそこをつい気持ちが良くて100キロで行きよった。そしたら後ろからあーって来て、
大丈夫の車止まりましょうって
言われて、だどうなるの、
罰金、
え、罰金よね、罰金払わなきゃ。なんでかって言ったらスピードのルールを破ったからね、罰金払わなきゃ。で同じように神様のルール破ったら俺たち罰がある。でそれは別に神様が意地悪して罰しようっていう意味じゃなくて、ルール破ったら罰っていうのはどういうことか、例えばこの鍋は熱いから触ったらいかんよって言われたのに、そんなことないでしょ、べーって触ったらどうなる、やけどするやろ。それはさ、触ったらいかんよって言った人が意地が悪いからそうなったの、
やば、
違うよね。ただ熱いもんを触るなっていうのに、熱いのを触ったから熱いからそうなったの。だからこれ罰っていうよりは結果よね。でこの結果が必ずついてくる。でもでだから でもじゃない、だから俺たちは神様の言うことを破るたんびにその結果を必ず背負っていかないけんようになった。やけどイエス様は一回も神様の言うことを破ってない。だからイエス様にはそんな結果を背負っていかないけん理由なんかない。もう何も悪いことしてない、何も神様のルール破ってない、だったら何の結果もないはずなのに、そのイエス様が俺たちの身代わりになって十字架に行ってくれたこと、これが意味がある。もしロッキーがじゃあみんなかわいそうやけ、俺が身代わりに十字架で死ぬわって言ったって何も意味ないよ。だって俺だって神様の言うこと破っとくもんね。そしたらさ結局一緒やね。だけどイエス様は一回も神様の言葉を破ってない、言うことを破ってないのに、破ってないから罰を受けんでもいいのに、それなのにみんなの罰を引き受けて身代わりになった。これが意味がある。だからこそ俺たちはイエス様の十字架をここまで大事にする。この十字架があるから俺たちはもう一回あの壁をぶっ壊してもらって、もう一回神様のところに戻って神様と一緒に過ごしていくことができるようになったよ。しかもそこにいるのはこの肉体はね、体はいつか古くなって滅びるけど、でも永遠を過ごすことができるんですよっていう約束がある。で神様は嘘をつかないですよ、っていうか嘘をつけない。だから神様が言ったことは全部本当よね。えかやくん今何て言った、聞いてねえやろ。神様が言ったことは 絶対その通りになる。だから俺たちがイエス様の十字架を信じたら絶対神様と一緒に永遠に生きていけるんよって約束してくれたんやったら絶対その通りになるよって、ね、でそこに大事なことは神様の言う通りに生きていくっていうこと。今日言ったこともそうね。今日ここに書いてあるのもイエス様がどこまでも神様の言う通りしましたよねって、たとえその先が十字架で死ぬっていうことだったとしてもイエス様はその通りしましたよね。だから俺たちもその通りしようや。まずその最初のステップはイエス様の十字架が あれ自分のためやったんや、あ自分はこの神様のルール破った結果を引き受けないけんはずやったのに、それを引き受けんでもいいイエス様がわざわざ引き取ってくれて引き受けてくれて、でそのことを信じたらイエス様と、あ神様ともう一回元のオリジナルの命に戻してもらえるんやんってことをね、ぜひ覚えていきたいと思います。そして来週はこの恐ろしい出来事があったんだけど、来週はこのイエス様がこの死、俺たちの死、どうしようもできない死っていうものに勝利してそれをやっつけて、そして復活したよっていうお祝いをします。その時のねことも来週見ていこうと思うんだけど、今日はとにかくイエス様が来てくれた理由、それは神様と俺たちの間にできてしまった壁をぶっ壊すため、ね、でイエス様はその壁の影響、その結果を受けなくてもよかったのに引き受けたんだっていうこと、それを信じる時に俺らはその壁を壊してもらって神様のところに戻ってオリジナルの命生きれるよっていうことを見てみましたね。だから今週1週間ね、十字架の印を見るたんびに、あれイエス様が、ね、自分の身代わりになってくれたんやんっていうのを思い出してください。そしてそのたんびに、ね、声に出してもいいし出さんでもいいけど、あイエス様ありがとうって言ってみて、そしたらねイエス様の十字架がもっともっとねリアルになって、そして自分の毎日も変わってくると思います、ね、じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日は、十字架を覚えました。本当に俺たち簡単に一言で言ってしまったらイエス様が十字架で死んでくれた、もうそれだけで言い終わってしまうようなこと、でも本当はそれは恐ろしいことです。みんなからバカにされて捨てられて、今までついてきた弟子たちからも捨てられて、そしてみんなから笑い物にされて、本当にからかわれてバカにされて殺されていって、しかもそれは長い時間をかけて苦しみ抜いて、本当に最後は息を引き取るようなそんなむごたらしい死に方でした。イエス様はそんな目に遭う、そんな言われは全然ないのに、俺たちを大事に思うがために引き受けなくてもいいよかった、その罰を引き受けてくれた。本当にここまでの熱い思いありがとうございます。ありがとうとかいう言葉では表せません。でもイエス様がそこまでして俺たちを大事にしてるっていうことを見せてくれたからこそ、俺たちはどうやって生きていいかが分かるようになりました。そしてそれ以前に神様が作ってくれたオリジナルのあの永遠の完璧な命に戻してもらうことができるようになりました。本当にありがとうございます。このことをいつも忘れることないように、そして十字架の印を見るたんびに、ああイエス様ありがとう、イエス様本当にすみませんでした、そういう思いでもう一回イエス様との関わりがリアルになっていくことができるように、俺たちの毎日を助けてください。イエス様が来てくれなければここにいる俺たちもここにはいません。そして今の俺たちもなかったと思います。でもイエス様が来てくれたから今こうしていることができます。こうして生きていくことができます。こうして家族ができました。本当にありがとうございます。このすべてを心から感謝を込めてイエス様の力あるお名前で感謝してお祈りします。アメン。
ありがとう。